どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、配達員によるマンションオートロック解除、その共通化みたいなものが進んでるらしいんですけど、それはちょっとね、考えていきたいなと思います。で、まあ、これは読売新聞で9月13日に出ていたんですけど、国土交通省は荷物を玄関先に届ける置き配の活用を進めるため、オートロック付きマンションへの配達を効率化する支援に乗り出すと。配達員が共同玄関を解錠できる共通のシステム開発費用を補助する。再配達を減らして人手不足に対応するのが狙いで、国交省は防犯上のリスクも踏まえ制度設計を急ぐなんてね、まあ、そんなことが書かれているんですが、まあ、ネットではそれなりに炎上してるわけですよね。で、まあ、炎上してる理由としてはもうわかりやすくて、これ、リスク大丈夫ですかと。防犯上のリスク相当厳しいんじゃないですかっていうね、まあ、そんな話になっているわけです。まあ、僕もね、これ第一報を聞いた時に、さすがに無理でしょって思ったわけですよ。防犯上のリスク、これ相当無理筋じゃないって思いましたが、皆さんはどうですかね？どう考えますかね？まあ、これ防犯上のリスク限りなくゼロにしないと厳しいですよね。まあ、当然防犯上のっていう理由もあるんだけれど、これ防犯上のリスクが下げられないんで、あればね、不動産の価値を毀損するっていうことにもなるから、なんかこう、運輸業界、配送業界だけの話じゃなくなってくる気がするんです。オートロックの建物をせっかく作ったにもかかわらずね、まあ、オートロックのそのパワーというかね、その実用性みたいなものっていうのを100%発揮できないじゃないですか。まあ、誰彼構わずね、解錠できるようになるわけじゃないんだけれど、配達員といってもその民度は様々ですからね、後ほど話しますけど、まあ、相当これはね、いろいろな業界に波紋を呼ぶ、まあ、なかなか進まない話なんじゃないかなと思っているんです。で、まあ、これで終わっちゃうとね、さすがに放送としてどうなのって感じなので、もう少しね、ちょっとね、深掘りして考えていきたいんですね。そもそもこれ目的としてはね、読売新聞の言葉を借りるなら、再配達を減らすこと、そして人手不足に対応することなんですよ。で、再配達が減れば、まあ、人手不足もある程度ね、解消されるというか、まあ、人は増えてないけど仕事が減るので、まあ、かなりいい運輸業界、配送業界としてはいいよねっていう感じで、まあ、国交省は考えてくれるわけですね。国交省優しいですよね。いや、その優しさに甘えてる場合じゃなくて、そもそも業界全体でこれ統率して、いや、もう無理ですと。今の状況無理ですっていうのを言えばいいのにとは思いますね。で、まあ、Amazon とかやってるさ、当日配送とかやめればいいんだよね。いや、あんな無理でしょう。いや、さすがに無理筋だよねって思うので、まあ、そういったことにもつながるんであれば、まあ、今回のね、国交省の一つの提案っていうのはね、まあ、それが実現できなかったとしても、まあ、できない方がいいんだけど、できなくても、この運輸業界、配送業界の今、いびつな状況っていうのが進めばね、前に進めばいいのかなと思います。ちょっと脱線しすぎましたね。戻ります。で、国交省は優しいっていうね、表現を先ほど使ったんだけれど、なんでかっていうとね、補助金出してるんですよ。今回のシステム開発費用を補助するっていうことを書いてある。まあ、読売新聞にね。これね、注目ですよ。予算あるってことですからね。だったらそのお金を目的に直接使えばいいんじゃないのって僕は思うわけですよ。目的は再配達を減らすこと。まあ、人が足りないよ、人が足りないよ、あるいは仕事が多すぎるよっていうのを解消することなわけなので、再配達をこれ有料にすればいいじゃないって僕は思うんですよね。で、まあ、再配達ってさ、結構甘く見てる人とかいて、まあ、再配達の依頼をしたんだけど、まあ、いっか、その日なんか予定入っちゃったしって言って、再配達してもらったにもかかわらず家にいないっていうのはね、結構ザラにあるらしいんですよね。でもこれ有料にすれば、そもそもね、再配達されないように頑張って家にいるだろうし、再配達するときもね、まあ、お金かかってるのか、もう次、もう一回再配達するの厳しいなって言って、もう少し真剣に向き合うと思うんですよね。なので、まあ、再配達を有料にするんだけれども、既存の配送料っていうのを安くしますよみたいなことをして、まあ、それを補助金で埋めるみたいなね、まあ、そういう補助の使い方、まあ、予算あるわけですから、国交省に。まあ、そういう予算の使い方だってあるわけですね。 まあ、そういった議論がされているのかっていうのは非常に気になるところですね。で、補助がなくなるまでの間にね、まあ、安くした配送料っていうのを徐々に戻していけばいいわけですよ。だってインフレしていくわけだからね、世の中はね。で、最終地点で人手不足を解消するくらい給料を出せるようにするみたいなね。まあ、そんな感じで、まあ、配送料高めにして、その再配達を有料にしてみたいな設計ができれば、まあ、人手不足もある程度解消をしていけるんじゃないかなと思います。加えてやっぱり業界全体の統制っていうのは絶対条件だと僕は思っていて、いや当日配送はね、いや、やめさせた方がいいと思いますよ。まあ、ここからはね、アマゾンに対する悪態をつくというかね、苦言を呈するという感じになるんだけれど、アマゾン相当ひどいですからね、最近。まあ、僕は本当に使うので、まあ、いろんなところで、まあ、自分に対しても見るし、そもそもマンションが大きいからね、マンションの下でアマゾンの業者がいろいろやってるのを見るわけですよ。で、本当にこれね、その、誰が悪いとかではなくて、アマゾンの管理が悪いんだと思いますよね。本当に民度統制がされていなくて、人によってはもう荷物を投げるわ蹴るわみたいな人がいて、さすがにね、それはもう驚きを隠せないですよ、僕は。だって荷物投げますか？蹴りますか？ひどすぎませんか？しかも当日配送できますよってアマゾンのプラットフォーム上ではなっているにもかかわらず、それを選択すると当たり前のように当日配送されないってこともあるわけですよね。これはまあいろんな組織でよくあることなんだけれど、アマゾンだけじゃなくてね、営業が無理やり取ってきた仕事みたいなものを現場がね、いやちょっとそれ無理だよみたいなことなわけですよ。当日配送できますよなんてプラットフォームでは言ってるんだけれど、いや現場は無理ですよみたいな、まあ、そんな感じになってるんだろうなと思います。で、アマゾンのあの構造っていうのはウーバーと一緒で誰でも配達員できるわけでしょ。で、これだけ民度低い配達員を目にするっていうことは、その民度低い配達員ですよ。まあ一部だと信じたいんだけれど、その人たちもオートロックを解除できるわけですよ。自由にね。いや、これはさすがに、そこまでちゃんと見て話進めてますかっていうことを僕は問いたいですね。まあだから、まあ一つの結論としてね、アマゾン狙い撃ちの規制っていうのは僕はすべきだと思いますね。まあだってね、アメリカとかでもよくあるじゃないですか。とある国の一社狙い撃ちみたいな規制をするわけで、しかも今回の場合は嫌がらせでも何でもないわけです。できます、できますって言って、言ったことをやってない企業がそこにいるわけですよ。で、配送運輸業界に多大なる悪影響をもたらしてるわけですね。そんなのはやっぱビジネスとしてはお話にならないので、まあここは規制をすべきなんじゃないかなと思います。まあ古くはヤマト運輸とかね、佐川急便とかアマゾンは、一社独占契約みたいなことをしてたんだけれど、あまりにも多分安すぎてね、ヤマトさんも佐川さんも悲鳴を上げて逃げていったわけですけど、まあ今でもアマゾンで注文するとヤマトさん、佐川さんが持ってくることあるわけですよね。まあだから考えられることっていうのはたくさんあって、まあ当日配送行ってもできないんだったらやめてくださいと、そういうのをやめてくださいとか、ウーバーみたいな契約形態ですよね。誰でも彼でも配送できるような、まあそういうのもやめてくださいみたいな規制をするっていうね、まあそこは日本頑張ってほしいなと思うんです。それだけでも今回の話っていうのは、まあ、建設的に前に進むんじゃないかなと思います。だってすでに大和さんとか佐川さんっていうのは、大きなマンションのね、一部においてはオートロック解除できるようになってるんですよ。これ配送者側でね、配達員側でね。で、それはまああんまり知られてない話なのかもしれないけれど、できるようになってるんですよね。だからそこはもう防犯上、もうそういうものになっちゃってるわけよ。でもあんまりその防犯上、そこで問題が出てるっていう話は聞かないですから。だからまあこれっていうのは、配達員の民度の統制っていうところが実は重要なんじゃないかなと思います。まあ、今のまま行くなら相当なリスクなので、まあこれはね、ちょっと注目すべき問題だと思いますし、まあ SNS があんだけ炎上してますからね、まあこのまま行ってはダメな問題だろうなと思っています。皆さんの意見を聞かせてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。